こんにちは、ヘバラギです。第107回目の放送は、正論を言うと嫌われるというお話をします。はい、私もですね、よく正論やなって言われて、なんかチーみたいな顔されることが多いんですけど、まあ世の中有名な人たちでですね、正論を言いすぎるがために切られてる人っているなと思ってます。まあホリエモンとかひろゆきとか、あの辺の人たちが私は思い浮かぶんですけど、結構支持分かれますよね。あの好きな人というか、まあ信者的な人もいっぱいいる中で、一方でマジで毛嫌いしているみたいな人もいる。そんな人たち、そういう群なのかなと思ってます。で、まあ私に対する、まあ今回はこのお二人のことを挙げて話しますけど、この人たちの、まあ、印象を言うと、率直に言うと私はいいように見てます。はい。でシンプルにめちゃめちゃ頭がいいと思うし、なんか彼らの言ってることって本当に真っ当なんですよね。で、まあ、真っ当すぎてこう人の感情に寄り添うことができてない、できない、する気がないっていうところが、まあ好かれない理由ではあるなっていうのも理解するし、こうすごい過激な発言も多いので共感できない部分も多々あるんですけど、なんか物事に対する考え方、見方みたいなところはすごく勉強になるなと思って、まあ、結構彼らの、まあ、本を読んだりとか YouTube での発信とかっていうのは、まあ、たまに見たりしてます。はい。で、まあ、特にこう今までで印象的だったことを挙げると、ホリエモンがなんか調べたら2年前ぐらいだったんですけど、出した東京改造計画っていう中の一つの、まあ、条項として挙げていたのが、まあ、低用量ピルで女性の働き方改革っていうやつだったんですね。で、これが、SNS 上で、かなり炎上してました。で、私もすごい覚えてて、めっちゃ炎上してたんですよ。で、低用量ピルで女性の働き方改革っていうのを見て、皆さんってどう思いますか？この文言だけまず聞いたら、なんか私はたまたまね、それを見る前にたまたまホリエモンの YouTube かなんかで、この女性の生理へのこう課題感みたいなところを喋ってるのを聞いていて、全然こう女性差別だとか、薬を強要させることだなんていう受け取り方は全然しなかったんですよね。なんですけど、この、まあ、低用量ピルで女性の働き方改革っていう文言だけ見ると、なんかこう、そのピルを飲ますことを強要させて、で働かせるみたいな、女性に働かせるみたいな風に捉えた方が、まあ、多かったらしく、まあ、これ文言だけ見てそこまで解釈するのも、なんか勝手にこうホリエモンっていう人がミソジニだっていう押し付けにもつながってて、それはそれでどうなんだって私は思うんですけど、でまあなんかいろいろやや言われてましたと。特にフェミニストっていうような立場の人たちがすごいなんかいろいろ言ってたんですよね。で、私もどっちかというと、というか、まあかなりフェミニズム的な考えは強いタイプなんですけど、その炎上には全くですね、共感ができなくて、おいおいおいと、それは感情的に物事喋りすぎだろって思った記憶があります。で、そのホリエモンの主張としては、まあ、私が過去に YouTube で見た内容なんですけど、生理がある以上完全な男女平等ってやっぱり難しいんだよねっていう話をしてました。やっぱり月に1回、まあ1週間程度体調が優れなくなるっていう特性が女性にある以上、男性と全く同じだけ、活動、まあ、働くっていうのが、難しいの当たり前じゃないですかっていう、まあ、そんな理論です。だからこそ、その低用量ピルを、まあ、活用して少しでもその、まあ、体調が優れなくなるっていうところを、まあ、和らげる、ゼロにはできないけれども、まあ、マシにさせるっていうことをする必要があるんじゃないかと、平等を目指すのであればですね。で、かつ今って、まあ、低用量ピル飲んでる人ももちろんいますけど、でもやっぱりこう世の中の理解が広まっていないから、なんとなく抵抗感を示すっていうような人もいるし、で当然金銭的に1ヶ月に2,000〜3,000円はかかるっていうところで、なかなか飲めない人もいたりとかっていうところが課題だっていうふうに彼は確か言ってたんですよね。 で、だからこうピルを飲めっていう個人への強要じゃなくて、あくまでもまあ国としてのこう施策として、あのピルを飲みやすい社会にするみたいな、そういうイメージで言っていたはずなんです。で、まあ、もちろん私は背景を知っていたっていうのもあったんですけど、なんかその低用量ピルで女性の働き方改革っていう文言を見てですね、わーってなる、こうなんかギャーギャー言ってる人たちが、もう本当にあの言葉を選ばずに言うと本当アホやなって思っちゃったんですよね。で、なんだろう、こういわゆる、まあ、ホリエモン・ヒロユキみたいな、ああいうなんかこうちょっと過激なことを言って、炎上しがちな人たちって、なんだろう、その内容がどうこうじゃなくて、やっぱり真っ当なことを言われると人間反発したくなるっていう面があるんだなって思うんですよね。なんでホリエモンの発言だったからこそ、なんだお前はって言いたくなった人たちが多かったんじゃないかなと私は勝手に、理解をしてます。はい。なんで、まあ、タイトルにつけたように正論を言うと嫌われるっていうのは、まあ、まさにこういうことだなと思っていて、まあ、もちろんその背景まできっちりあの同時に示せれたらもっとマシだったのかもしれないんですけど、なんかこういう理論でこうこうこうあるからこうするべきだって、ちょっとこうなんだろう、今の状況から少し離れたような提案をするだけで、結構そんな無理だとか、なんか反発意見って来るんだなっていうのはなんか思ったところですね。はい。のでもう私も日々過ごしてて、なんか正論すぎてなんかムカつくわわらとかって言われることもあるんですけど、まあそれは個人レベルのお話なんで気をつけないとなって、まあ、思うんですけど、なんだろうな、こう、元有名人の人とか、なんかなんだろうな、コラムを書いてるとか、なんかニュースでコメンテーターするとかの人たちって、そんななんか人に共感をするためにものを言うんじゃなくて、社会をより良くするための発言を求められたりすると思うんですよね。で、そんな時にまあこうあるべきっていう、いかにも正しいことを言うことで、なんか誰かに怒られてしまうって、本当になんかバカバカしいなって思うという、そんなお話でした。はい。ということで、正論を言うと嫌われるというテーマでお話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。